明くる日はこの騒動で例よりは遅く起きた。顔を洗って朝飯をやっていると、台所で下女が泥棒の足跡を見つけたとか見つけないとか騒いでいる。面倒だから書斎へ引き取った。引き取って10分も経ったかと思うと、玄関で頼むという声がした。勇ましい声である。台所の方へ通じないようだから、自分で取り次ぎに出てみたら、巡査が格子の前に立っていた。泥棒が入ったそうですねと笑っている。戸締まりはよくしてあったのですかと聞くから、いやどうもあまりよくありませんと答えた。じゃあ仕方がない、締まりが悪いとどこからでも入りますよ。一枚一枚雨戸へ釘を刺さなくちゃいけませんと注意する。自分ははあはあと返事をしておいた。この巡査に会ってから、悪いものは泥棒じゃなくって太り締まりな主人であるような心持ちになった。巡査は台所へ回った。そこで才をつらまえて紛失したものを手帳に書きつけている。主人の丸帯が一本ですね。丸帯というのは何ですか。丸帯と書いておけばわかるですか。そう、それでは主人の丸帯が一本と、それから、下女がニヤニヤ笑っている。この巡査は丸帯も腹合わせも一向知らない。すこぶる簡単な面白い巡査である。やがて紛失の目録を10点ばかり書き上げて、その下に価格を記入して、すると締めて150円になりますねと念を押して帰っていった。自分はこの時初めて何を取られたかを明瞭に知った。なくなったものは10点、ことごとく帯である。昨夜入ったのは帯泥棒であった。お正月を眼前に控えた際は否顔をしている。子供が三が日にも着物を着替えることができないのだそうだ。仕方がない。昼過ぎには刑事が来た。座敷へ上がっていろいろ見ている。桶の中にろうそくでも立てて仕事をしやしないかと言って、台所の小桶まで調べていた。まあお茶でもおあがんなさいと言って、日当たりのよい茶の間へ座らせて話をした。泥棒は大抵下や浅草あたりから電車でやってきて、明くる日の朝また電車で帰るのだそうだ。大抵は捕まらないものだそうだ。捕まえると刑事の方が損になるものだそうだ。泥棒を電車に乗せると電車賃が損になる。裁判に出ると弁当代が損になる。機密費は警視庁が半分取ってしまうのだそうだ。あまりを警察へ割り振るのだそうだ。牛込には刑事がたった三四人しかいないのだそうだ。警察の力なら大抵のことはできるものと信じていた自分は、甚だ心細い気がした。話をして聞かせる刑事も心細い顔をしていた。出入りの者を呼んで戸締まりを直そうと思ったら、あいにく暮れで用が立て込んでいて来られない。そのうちに夜になった。仕方がないから元の通りにしておいて寝る。みんな気味が悪そうである。自分も決して良い心持ちではない。泥棒は各自勝手に取り締まるべきものであると警察から宣告されたと一般だからである。それでも昨日の今日だからまあ大丈夫だろうと気を楽に持って枕についた。するとまた夜中に才から起こされた。さっきから台所の方がガタガタ言っている。気持ちが悪いから起きてみてくださいと言う。なるほどガタガタ言う。才はもう泥棒が入ったような顔をしている。自分はそっと床を出た。 忍び足に彩の部屋を横切って隔ての襖のそばまで来ると、次の間では下女がいびきをかいている。自分はできるだけ静かに襖を開けた。そうして真っ暗な部屋の中に一人立った。ごとりごとりという音がする。確かに台所の入り口である。暗い中を影の動くように見足ほど音のする方へ近づくと、もう部屋の出口である。障子が立っている。外はすぐ板敷きになる。自分は障子に身を寄せて暗がりで耳を立てた。やがてごとりと言った。しばらくしてまたごとりと言った。自分はこの怪しい音を約四五遍聞いた。そうしてこれは板敷きの左にある戸棚の奥から出るに違いないということを確かめた。たちまち普通の歩調と尋常の所作をして彩の部屋へ帰ってきた。ネズミが何かかじっているんだ、安心しろと言うと、彩はそうですかとありがたそうな返事をした。それからは二人とも落ち着いて寝てしまった。朝になってまた顔を洗って茶の間へ来ると、サイがネズミのかじったかつぶしを禅の前へ出して、ゆうべのはこれですよと説明した。自分は、はあなるほどと一晩中無残にやられたかつぶしを眺めていた。するとサイは、あなたついでにネズミを追っておかかをしまってくださればいいのにと少し不平がましく言った。自分もそうすればよかったと、この時初めて気がついた。